方は礼拝中に音が鳴らないよう電源を切っていただくかマナーモードにしていただきますようお願いいたします。10時になりましたら礼拝を始めてまいりますのでよろしくお願いいたします。
Thank you.
おはようございます。礼拝の時間となりました。2021年9月12日、ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ長崎エルサレム教会主日第二礼拝を始めてまいります。総額とともに心を静め、主を待ち望んでまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、本日、共に集まって礼拝し賛美するこの恵みを感謝いたします。始まります1週間、これからの1日1日、主が共におられますからありがとうございます。主と共に歩んでいきますことを感謝いたします。またオンラインで、礼拝されておられます世界中の方々の上にも等しくその恵みがありますことを感謝いたします。またさらなる祝福がありますことをお祈りいたします。これからの時を 主に期待し、主の御手にお委ねいたします。ご臨在感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の御名を褒めたたえましょう。ハレルヤ。それでは前半の賛美の時をお持ちしたいと思います。主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
おはようございます。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。
喜びの声を上げ、賛美の声を上げよう。恐れず主を信じ、前に進もう。主が共におられる。ここから進みます。勝利の主にハレルヤ。主が共におられる。ここから進みます。勝利の主にハレルヤ。このままの力で勝利の主が共におられる。ここから進みます。勝利の主にハレルヤ。 私の希望、望みえなくなっても信頼し続ける。空の星を見て彼が信じたように私もあなたを信じます。数えきれないほどの奇跡を見るでしょう。希望、望みえなくなっても信頼し続ける。空の星を見て彼が信じたように私もあなたを信じます。数えきれないほどの奇跡を見るでしょう。空の星を見て彼が信じたように私もあなたを
心を弱くしてはならないと主は言われます。顔を上げなさい、目を私に向けなさい、あなた方の口を大きく広げなさいと主は言われます。それを私は満たそうと主は言われます。
私があなた方に語った約束の言葉をあなた方はしっかりと待ち望んで歩みをしてきなさいと主は言われます。神の時があることをあなた方はしっかりと信じ握ってきなさいと主は言われます。
それではさらに主を賛美してまいりましょう。グローリーハレルヤ。イエス様、賛美の恵みを感謝いたします。あなたのご臨在をありがとうございます。続きます、礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。 この時は感謝します。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
賛美の時を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。それではこれよりお祈りの時をお持ちしたいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また今週の週報をご覧いただき、内側のページにあります祈りの課題についてもお祈りいただけますと幸いに思います。それではしばらくの間心を静め、神様と交わってお祈りしてまいりましょう。これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。次に主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。おなりになられていない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それではこれより聖餐式の時をお持ちたいと思います。聖餐式をイザヤ・木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
主イエスキリストの御名をいただきます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御から土地上に扱う聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に扱うようにお勧めしております。また、インターネットでやられている方で聖餐のご用のある方は、聖餐に扱っていただき、またご用のない方はですね、できる範囲から聖餐をご用意されて共に聖餐に扱っていく教会の仕組みを扱っていただきたいと思います。また洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしています。それではお祈りいたします。天のお父様、イエス・キリストの十字架を心からありがとうございます。どうぞ今ここに用意されましたパンとブドウ酒を、イエス様が十字架に裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与えてください。またオンラインされている方々、用意されているそのパンとブドウ酒を、今十字架に裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与えてください。この聖餐式を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを与えてください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。この聖餐式を今日ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時をお持ちしましょう。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉を読みします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体をお供いただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を捧げて後こう言って帰るのは誰になった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。 お祈りします。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことを心からありがとうございます。イエス様の十字架によって罪が完全に許され、義とされ、一度も罪を犯したことのないものとして見ていることができ、神の子供とされているこの素晴らしい恵みと特権を感謝いたします。この週もこの恵みの中を主と共に歩み、主が用意されている祝福を、勝利を、恵みをあふれるほど受けていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架と復活を感謝します。聖餐によって私たちが一つにされたことをありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から神様へ感謝の捧げ物の時、献金の時を持ちたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで主に捧げてまいりましょう。感謝いたします。それでは、献金、感謝のお祈りを司会者でさせていただきます。天のお父様、これらの献金の恵み、この恵みを御国の建設のため、また御心の働きのため、ご自由に用いてくださいますようお願いいたします。また幾倍も増し加えりがあって豊かな実を結びますようお祈りいたします。捧げられた方々への祝福を感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。感謝いたします。それでは、これより特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は、ピースです。お願いいたします。
感謝します。ピースです。今日はダビデ牧師の新曲イエス我が友という賛美を歌わせていただきます。九州にも入ったのでとてもシンプルな賛美なんですけども、歌わせていただきたいと思います。恐れる時も
どうもありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。それでは本日のメッセージの聖書箇所を司会者で拝読をさせていただきます。本日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書21章の1節から7節になります。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の41ページになります。また一つ前の第2版の聖書をお持ちの方は同じく37ページになります。それでは、司会者で本日の、聖書箇所を拝読をさせていただきます。新約聖書マタイの福音書21章の1節からになります。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子とを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。感謝いたします。本日はこの聖書箇所より後半の賛美の後に伊沢や木原誠牧師にメッセージをいただきます。お願いいたします。
イエスキリストの皆をいただきます。おはようございます。今日の箇所はとても有名な箇所で何度も話しましたが、今日はですね、ここの公開をするんじゃなくて、ここを通してちょっと示されたことがありますので、そのことをちょっと今よりと全く違った視点でお分かちしたいというふうに思っています。ですから、主の選びっていうかですね、そういうことをね、共に学んでいきたいというふうに思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。ありがとうございます。ありがとう。詩編その後に、1番のジーザス・アイ・ラブ・ユー、それからちょっと今日古い歌を歌いますので、十字架の上からですね、そして聖なる万軍の主といきますので、よろしくお願いいたします。それではお立ちになる方はお立ちください。じゃあお願いします。
がしおんの晴れにもも通りにされたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなる 私たちは喜んだ主よネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。
ありがとう。Jesus, I love you.
Boki no nagare ni komadoi nagara natsu wa otozure kaze mo kawaru.大切なもの守り続けて移りゆく景色を見ている。たとえ全てが崩れ去っても決して変わらない愛がある。不確かな時代乗り越えるため信ずべき言葉がある。新しい夢を探して空にかかる虹目指してその声は届いている。あなたを愛してる Jesus I love you and you love me どんな時でも心の中に So I love you Yes you love me 希望は消えない力なくして立ち止まっても弱さ覚えて泣きそうでも背伸びしないで頑張らないでやがて羽ばたける時が来る。愛されるため命を受けた君は今愛されている。確かな言葉握り続けよう未来は輝いている。新しい夢を探して空にかかる虹目指してその声は届いている。いつもあなたを愛してる Jesus I love you and you love me どんな時でも心の中に So I love you Yes you love me 希望は消えないから Jesus I love you Jesus I love you And you love me どんな時でも心の中にSo I love you And you love me. 希望は消えないから、希望は消えないから、ハレルヤ。
十字架の上から十字架の上からイエスの思いが流れ、私たちを愛して命を捨てられた。我が主、我が主イエスよ、我が主、我が主イエスよ、一粒の麦地に落ちて、今この時代に降り注ぐ聖霊の雨、私たちを愛して命を捨てられた。我が主、我が主イエスよ、我が主、我が主イエスよ、聖なる万軍の主を賛美して礼拝に入ります。聖なる神。 私はここに臨在していると主は仰られます。あなたの心をしっかりと私に向け、霊と誠を持って礼拝しなさい。あなたが心を捧げ出して真実に礼拝するとき、私はあなたに触れ、あなたに語ろう。どのような悲しみも喜びに変え、どのような苦しみも祝福に変えていく神であるとおっしゃいます。あなたが私に心を向け、あなたが私に心を捧げるなら、私はあなたのところに今すぐに御手を伸ばしていこうと主は抑えます。他のことに心を奪われていてはいけません。他のことに心を向けていてはいけません。私に心を定めなさい。私はその時、あなたを私自身で満たそう。私はあなたを愛している。私はあなたを祝福する。その祝福と愛と恵みを受けなさいと主は仰せられます。
ご覧、あなた方は互いに減り下り、互いに愛し合い、そして互いに使い合っていきなさいと主は言われます。そのただ中に私自身が栄光の技をなすと主は言われます。
私に心を向けなさい。私はあなたにあふれるほどの祝福と恵みを用意していると主は言われます。敵である悪魔があなたの心を奪ってきます。心を奪われてはいけません。あなたの心を私に向けなさい。私はその時、あなたに最善の道を用意し、どのような困難な方からもあなたを助け出そう、脱出の道を示そうと主は仰せます。愛する子よ、私に解決がある、私に勝利があると主は仰せます。あなたの心を私に注ぎ出しなさい。あなたの心を私に定めなさい。その時はあなたの道はまっすぐになると主は仰せられます。 God is working for my good
God is working for my good, oh my good, oh my good. God is working for my good, yes He really is. God is working for my good, oh my good, oh my good. God is working for my good, yes He really is.
ありがとう。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。このメインサービスに集われた一人一人を心からありがとうございます。インターネットを礼拝されている一人一人を心から感謝いたします。長崎神様教会の真理牧師のイエスキリストご自身が長崎神様教会で牧会されている日本中世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様が御言葉を通して私に語り、示し、そして私を励まし強めてくださり、あなたの用意されている祝福と勝利に預からせてください。語る者、聞く者も減り下ります。語ってくださり、 神の言葉によって私たちを生かしてください。主はあなたに期待いたします。信じます。感謝します。イエス様あなたを心から愛します。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。フェイスシールドはあなたマスクを取らせていただきます。今日はですね、最初に聖書、じゃなくて思わず笑顔になってしまう話の、大牟田の、伊藤晴美さんですね、癒しの証を聞いていただきたいというふうに思います。短いですのでよろしくお願いします。
お話をお聞きの皆様、お元気ですか？福岡県大牟田市の伊藤晴美です。今回のテーマは、肩の痛みが癒されたです。私は体に障害があり、いろんな腰を痛めています。もともと脱臼している肩が強く痛み出しました。発端はデイサービスでのお風呂の時に痛めました。慣れていない職人さんでした。同じようなことが3回も続いて、家でも悲鳴を上げるほどでした。ちょっと触れただけで、激痛の声です。それはおよそ3週間くらい続きました。そんな時、夜の礼拝の祈る時に、講師の方が私の祈りに心を合わせてくださいと言われていました。それは聖書に、再三みんな心を合わせて祈るとき、聞かれるとあるからです。私は旦那さんと二人で、講師と共に心を合わせて、イエス様に祈りました。でもその時には何もわかりませんでした。しばらく様子見てみようということになりました。数日間、肩が痛むかどうか、介護してもらうとき痛むかどうか、様子を見て、いました。すると肩を触られても肩を強く押されても全く痛くありませんでした。日曜日の礼拝で心を合わせてお祈りしてから全く痛みがなくなりました。癒してくださっている様に心から感謝します。痛みのある生活を体験された方にはわかると思いますが、本当に痛みのない日常生活、これは宝です。受け身を取ってくださったイエス様、日々をコロナ感染から守ってくださるイエス様、本当にありがとうございました。感謝します。今日も最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ハリさんはハンディがあってね、それからあの介護してくださる方がちょっとなんか慣れてなくて肩ですね、すごく痛んだみたいです。で本当に触られるだけで痛かったのが、そのこの場合は東京の礼拝ですけれども、まあ、パウロさんに祈るときに心を合わせてくださいって、2人でも3人でもというふうに書いてあるので、心を合わせて祈るときにイエス様が働くからっていうことをね言われたんですね。で長崎でも礼拝の後によく祈りますけれども、本当に心を合わせて祈ってください。その時に心を合わすときに主が働かれるのでね、それぜひ覚えてほしい。で、その時何も感じなかったんだけど、ちょっと様子を見てみようということで2、3日経っても完全に全く治ってて痛くならなかったんでね、それを言ってたんですね今ね。で東京安定協会の最新ニュースもちょっと前ですけれども出てましたけれども、本当に良かったなというふうに思います。今回来られてですね、筑豊で平牧師がですね、もうずっと激痛があった膝の痛みが次の朝完全に治っていたのと、それから佐野の子牧師のお父さんもバネ部がなんかだったのが完全に癒された、それは瞬時でしたですね。それからあとどこだっけ、なんかあちこちでいろんな人が癒されたんですね今回ね。明らかに今までよりも癒しの働きが進んでおります。ただ人じゃなくて臨在されているイエス様に期待をして、そして祈る人と心を合わせて祈るっていうね、そしてイエス様に期待するってことにしてください。でその時にね、主がどこでもいつでもね、それに技をなさることをね、ぜひ覚えてほしいと思います。はい、じゃあもう一つ、忘れていた願いを神様が覚えて答えてくださったというですね、宮崎の南かなさんのやつですね。
思わず笑顔になってしまうお話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南かなです。今日は感染爆発、 でも感謝する秋についてお話ししたいと思います。感染爆発でここ宮崎も若年層にクラスターが出たりと、学校でも外出制限やまん延防止策を厳重に行われています。先日私は教会で大変素晴らしいお話をお聞きしました。それは車が故障して、その故障がいくつもあったにもかかわらず、神様からディーラーさんに行くように語られて、言われた通りにしたらなんと保証がタダで、修理代がタダだったというお話でした。あ、本当に素晴らしいなというお話を聞きながら思いました。で、私にもそんな素晴らしい、本当に生きておられる神様の体験ができたらいいなと神様にお祈りしました。神様はこんな素晴らしい神様の働き、神様の事柄が自分にも起こるようにですね、神様にお祈りしていきました。で、そんなことをですね、すっかり忘れて1週間経ったんですけども、私はですね、いつものように朝娘をですね、保育園に連れて行きました。で、するとですね、エンジンをかけていざ発進という時に道路に出たんですけども、速度が20キロしか出ないっていうですね、えーっていう状況が許されました。で、すごくですね、トロトロトロトロ遅かったのでですね、後ろの車もですね、しびれを切らして、何ですか、パッシングっていうかですね、なんかこう早く行ってくれみたいな感じの圧力をちょっと感じてですね、あ、ちょっと後ろの方がイライラしておられるんだろうなと思って、ハザードをつけてですね、ちょっと路肩に寄って、保育園にこう到着しました。で、無事に保育園にこう着くことができたんですけども、で、その後ですね、会社まだ出社しないといけないので、まあ、お仕事アルバイト先にですね、行ったわけなんですけども、本当そこまでいけるかなって正直不安だったんですけども、そこもですね、神様に本当にお祈りして、神様本当最後まで守ってください、修理工場に行くまで完全に守られるようにどうか助けてくださいということを神様にお祈りしていきました。で、するとですね、本当に神様が守ってくださって、途中ちょっとやっぱり加速が減速したりとかですね、ちょっと危ないなと思う時があったんですけども、その時もですね、本当不思議な形で神様を守ってくださって、ハザードをつけて路肩に寄ったりとかですね、無事にその修理工場まで行くことができました。で、ここまでが守られたのもすごい奇跡だったんですけども、本当にそれだけじゃなくてですね、その奇跡っていうのは続いて、実際修理工場に行ったらですね、何が起きたかっていうと、修理がですね、大体1時間か2時間くらい行われたんですけども、あ、結構長くこの修理が なされてるなって、だからやっぱりすごく、あ、かなり修理代も高くなるんだろうなってことを思わされたんですね。でもですね、神様に本当にそのことも感謝してお祈りしていた時に、何が起きたかというとですね、実際ですね、じゃあ修理が終わりました、生産ですって言って係の人がこう来られた時に、今回、以前も修理をされたことがあると思うんですけども、その保証があるのでタダですって言われたんですね。で、と思って、修理したのも覚えているんですけども、ずいぶん前だったので、そんな保証がですね、まだ未だに残っているっていうのはですね、ちょっと私の中でもという、ありえないというふうに思ったんですけども、タダですって言われた時に、わーって蘇ったんですね。あ、私この祈りしたなって、私にもこんな神様の技が起こるようにってお祈りしたなって、自分も忘れてたんですけども、この祈り神様覚えてくださってたのかと思ってですね、ものすごいびっくりしてですね、あ、神様すごいなって、本当に生きておられるなっていうことをですね、まじまじとその中でですね、体験させられました。本当にですね、故障したっていうのはすごく困ったことだったんですけども、それ以上にですね、私は本当に自分が忘れていた願い、自分が忘れていた祈りさえも神様を覚えていてくださって、そして一番本当にこう大変な状況の時にですね、祈りに応えてくださって、本当に神様って素晴らしいなということを思わされました。で、本当に無事にですね、エンジンもついて車帰る時にですね、本当思ったんですね、普通だったらですね、以前修理した時は2週間台車を借りて修理に時間がすごい費やされて大変だったんですけども、もう本当に今回はですね、1、2時間で帰ることができて、快適に運転することもできて、しかもこうタダでですね、本当に神様は 素晴らしいなってことを思わされました。で、修理工場の方も言っておられたんですけども、僕はもしかして部品にこう欠品があったのかもしれないので、新品と取り替えておりますってことを言われてですね、部品までこう新品でですね、しかもこうただですね、本当に神様が一つ一つを良くしてくださいました。今回はですね、感染爆発でも感謝する秋についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
はい、ありがとうございます。新品に代わってただというのはすごいです ね、修理代だけただになるだけで、それとも人は祈ってたことに応えられたということで、一生懸命祈っても結構忘れたりすることがあるんですけど、神様の時が来るとちゃんと応えてくださるのでね、ぜひ皆さんそれをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、ぜひ祈ってください。その時すぐ答えられなくても、後でね、その答えが来るということがありますのでね。はい、それでもう一つだけ、実は今日の説教とかあるんですが、今日 このちょうど説教のところなんですけども、聖書ってこんなに面白いよ、短いですので、その後ここから御言葉から話をしたいと思います。じゃあお願いします。
主イエスは選んでくださる。主がお許しなのです。マタイの福音書21章3節。イエス・キリストが王の王としてエルサレムに入城されるとき、乗られたのはロバの子でした。二人の弟子を使いに出して、向こうの村から連れてきたロバの子でした。主イエスは人々からホサナと叫ばれ、称賛されるエルサレム入城のときに、馬でも戦車でもなく、ロバの子を選ばれたのです。弱い、力のないロバの子を選ばれました。戦いに長けた速く走れる馬ではなく、グドンと呼ばれるロバの、しかも子を選ばれたのです。そして身を低くしてエルサレムに入城されたのです。ロバは忠実です。子ロバは乗られたイエスの言われる通りにするしかありません。私たちも力がなく弱くても、主イエスは選んでくださいます。自分の弱さを知り、イエス・キリストの言われる通りにするものを主は選んでくださるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございます。これは今までよく説教してきたテーマなんですけど、今日はちょっと違うポイントで話したいと思ってますけれども、聖書の方に入っていきたいと思います。マタイの21章のところのエルサレム入城のところですね。イエス様がロバの子を向こうの村に行って、連れてきなさいって連れてきて、そして選ばれたところですけれども、主がおいでようなのですって呼んできたんですね。主が必要とされたわけです。で、主が必要とされたのはロバの子だったんです。で、このロバの子はどこにいたかというと、2節で向こうの村に行きなさいって言ったんですね。だから向こうの村に行って、そうするとすぐにロバの子がつないであるから、そのロバを、その親ロバと一緒にいるけど、そのロバをほどいて連れてこいって言ったんですね。で、そのロバが必要だからって言われたんですね。で、なぜその向こうの犬ロバを選ばれたのかってことなんですけれども、とこのロバはですね、ロバの子はですね、私はですね、今までなんか、人のしたことはないと思うんですけれども、子ロバだからまだ仕事もしてなかったんじゃないかと思ったんですが、五節を見るとこの予言の成就だと書いてあって、シオンの娘に伝えなさい、見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。これイエス様のことですね。ニューアで、イエス様ニューアですね。そしてロバの背に乗って、ロバの背に乗ってくるわけですもん。それも荷物を運ぶロバの子に乗ってと書いてあるから、荷物を運ぶロバの子なんです。で、この子ロバはすでに荷物を運んでいたんだということがわかります。で、わざわざね、ここにもこっち、この向こうの村に行かなくったって子ロバはいたと思うんですね。でもわざわざ向こうの村に行って、しかもそのすぐのところにいる子ロバを神は選ばれた。荷物を運んでいて、おそらく、で、ここからはね、言いますけど、解釈じゃなくて示されたことを話しますから、ね、おそらくこのコロバは忠実に向こうの村のそのところで、その自分の仕事をやっていたコロバだと思うんです。で、おそらく誰も目を留めなかった、心を向けなかった、注目されなかったコロバだと思うんです。ところがイエス様は、そのロバの子が本当に忠実にやっているのを見ていて、あのロバの子を呼んできてほしい、あのロバの子に乗りたいって言われたと思うんですね。今日はそのことを教えられたんですね。ちょっと今までそういうことを考えなかったんですけども、神の選びを見ていくと、聖書から見ていくと、例えばイエス・キリストが人となって来られた時に、イエス様は、この神の人となって来られた時にいつも言うようにね、 なんだっけ、浦上川じゃなくて、ヨルダン川、ヨルダン川の上流からヘルモン山あたりからね、大きなスイーツですね、イスラエルだからスイーツかな、あ、スイーツじゃなくてなんだっけ、イスラエルは桃じゃなくてイスラエルは何でしたっけ、すぐ出てこないそれがずっと流れてきてですね、そしてパカッとあれで生まれたらですね、分かりやすいけどそうじゃなくて、人から生まれましたよね。少女マリアのところに来たんです。でもマリアっていうのはガリラヤのナダレなんです。で今皆さんね、普通に思ってるけど、ガリラヤのナダレなんておそらく誰も目も向けなかった村なんです。ましてそこの娘の少女マリアは誰も目を留めなかったし、関心もなかったし、おそらくね、そんなにピカピカピカって華やかじゃなかったと思うんですね。エルサレムの都会じゃないから、田舎の、かなり田舎の方の小さな村のその片隅にいたマリアに主は目を留められたんです。どうしてか、彼女の心が良かったからです。イエス様、天使がやってきて子供が生まれると言われた時に、当然人々から誤解されるってことは分かったし、夫の、婚約者のヨセフを失う可能性は十分にあったけど、それでもあなたの言葉通りになりますようにってマリアは言ったんですね。本当に主の言葉をそのまま受け取る彼女には心があったんですよ。砕かれた心が。で、主はそれを見られたんですね。で、もうおそらくね、よくカトリックでね、聖母マリアなんて言ってますけどね、天国でマリアはいい迷惑してると思いますけども、本当に彼女は素晴らしい砕かれた心を持っていたけど、見た目には華やかだったりそんなんじゃなかったと思うんですよね。誰も特に目を留めなかったと思う。でも神様はその彼女を選ばれた。ダビデもそうなんです。サウル王がいて、サウル王が退けられます。神様ですね。その時にサムエルが嘆きます。すると神様がもう嘆かなくていいって言って使わすわけですね。そのエッサイのところに使わす。でエッサイのところに使わしてきたら、エッサイが子供を連れてくるわけですね、長男から順番に。で長男を見た時にサムエルは、あ、この子こそ油そえるものだと思ったら、主は言われたん。人は上辺を見るが、主は心を見る。違うんだって言ったんですね。で人は上辺を見るんです。で長男も次男も三男も四男五六七まで全部出てけばダメだったん。それでエッサイは思ったんですね。と思って。でサムエルも困ったん。これで全部ですかって言ったらですね、エッサイは言ったわけです。お父さんは、いや、もう一人だけ末っ子がいるけど、それは今羊飼いして、羊飼いしているからちょっとここにいないんだって。つまりお父さんの中で油注がれるなんてカードの中に入ってなかったんです。でダビデは何しかって言ったら、その時一人だけ羊飼いをしてたんです。でも神様はそのダビデを選ばれたと思い出してほしいんです。ダビデは羊飼いを喜んでやってたと思います。そして羊のために命をかけてやってたと思います。誰も目に留められなかったけど、お父さんの数にも入ってなかったけど、後ですごい有名になりましたけど、この時神様から呼ばれてなかったらダビデなんて誰も知らなかったと思う。でも彼は透析袋に石を入れながら羊のために命を張って戦ってたんです。自分の置かれた場所で自分の置かれてる仕事を喜んで忠実にやってたんです、ダビデは。これは第一サムエル記の16章を見たら分かります、ね、そしたら神様はそのダビデを選ばれた。面白いのはね、その後ダビデがゴリアテに勝つでしょ。ゴリアテに勝つとき何をしたかと言ったら、鎧兜はいらないって言ったんです。そんなものはいらないって。彼が持っていたのは5つの滑らかな石と透析袋だったんです。謙遜ですよね。5つ用意したん、ちゃんとね、失敗しちゃいけないから。でも実際一発だったんです。彼が自分のいつも置かれているところでいつも羊飼いを喜んで忠実にやっていたので、一発でゴリアテを仕留めたんです。イスラエルのみんなが怯えていた、戦士たちがみんな怯えていた、それで散々殴られていた、誰も立ち向かえなかったそのゴリアテにダビデは立ち向かえたんです。どうしてか、彼は羊飼いとして忠実に忠実に忠実に喜んで仕えてたんです。誰も見てなかったけど、お父さんさえ忘れたけど、神はそのダビデを見ていたんです。マリアもね、繰り返しますけども、本当に聖書のマリアは素晴らしい砕かれた橋ためです。でもね、イエス様お母さん会ったばかりになんかとんでもないね、なんか ピカピカピカになっちゃってですねなってますけど、あれは間違いですね。どう考えても本来の聖書の前ってもっとね質素で、だけども だけども聖霊の輝きは持ってると思うけど、田舎なんですよ。ガリラのナザレってのはね、小さな村なんですよ。おそらく誰も気にもかけなかった片田舎です。ちょっと言葉悪いけど、でもそこに神様が目に留められる心を持ったマリアはいたんです。おそらくそこで本当に喜んで、その場所で自分のやるべきことをやってたんでしょうね。皆さんが今置かれている場所がどこか知りません。職場かもしれない、学校かもしれない、家庭かもしれない、ね、教会が自分の中心かもしれない、どこであったとしても、そこで人ではなくて本当に神様の前に喜んで仕えて生きていくと、主はそれを見てくださる。その心を見てくださる。あのね、人に認められること、人の評価を気にし始めると、私は大したものを失うんです。ダビデもマリアも人の目には止まってなかったと思います。でこの時このロバの子もおそらく誰も目に留めなかったと思います。イエス様がエルサレムに城っていうのは、イエス様の聖書の中での一番の晴れ舞台なんですよ。みんながほだなほだなって言ってエルサレムに入城するときなんです。もちろんその同じ週に十字架かかりますが、イエス様の人生、人となった人生の一番のクライマックスの最も称賛を受けるとき、その時に選ばれたのはこの転ばだったんですよね。いつものように転ばに乗ると転ばないでって言いたくなる。でも神様はその転ばを選ばれた。で今日ね、神様が言われたのはですね、ここなんですね。今までいろんな説教してきましたけど、その神様が転ばを選ばれたように、神様は私たちを選んでくださるんです。でもそれは今置かれている場所で本当に喜んで神に仕えていくときに、もしかしたら人は目で止めてくれないかもしれない、人は分かってくれないかもしれない。でもその今置かれているその場所で、あなたが今言われているそのことを喜んで神様の前に出していくとき、人々に仕えていくとき、神様はあなたを見て知っておられます。主の問いが来たときに、そこに来てあなたを名をもって呼び出してくださるんです。そして主が最もこれから働きたい週末のリバイバルがやってきますけど、その時に神様、私たち一人一人呼びたいと思ってるんですけども、今置かれている場所で人の評価のためではなくて神様の前に来てるかどうかです。ここに鍵があるんですね。オーストラリアに、なんだっけ、ヒルソング、ね、夜に歌ってもヒルソングなんですけど、あのヒルソングっていう教会があるんですね。ヒルソングチャーチっていうすごく賛美の素晴らしい教会です。おそらくあの最近最も賛美で持ち上げた教会ですね。でそこのね、ある女性の説教者がいてですね、すごい感動したんですね。その人は今すごく持ち上げてる人なんですけど、それで面白いこと言いました。私はヒルソング教会に献身してやってきたんだと。そして賛美の素晴らしい教会だったんだと。私はそこで放射の人を運転手としてあり、そしてその人たちのために準備をし、キリストソングという賛美の素晴らしい教会に来て、賛美を全くせずひたすら駆け回ってそればかりをしていたって言うんですね。ところがね、ある時主は呼ばれたって言ったんですね。そして ね第一列王記、ちょっとここだけ見ますね。第一列王記の19章ですけども、エリアがね、17章でバールの原始と勝って18章で勝つんだ。そして19章でイデベルからね、殺してやるって言われたら、その一言で逃げてしまう。そしてその後エリアは神様から語られるんですね。嵐の中でもなくて静かな、かすかな声を受けて、そして後継者のエリシャのことを言われるんです。でエリシャを探しに行くんですけど、どこで見つけたか、19節、この説教されたの、その女性が。これがね、心に残ってるんですね。19節、第1サムエル19章の19節ね。エリアはそこを立って行って、シャファテの子エリシャを見つけた。どこで見つけたか、エリシャは10のくびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。12くびきのその12番目の一番後ろにエリシャはいた。一番後ろに、そのエリシャに、エリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけた。一番後ろで彼に街灯をかけた。そしてエリシャがやってくるわけですね。ここから説教された。私もこのプレ、なんだっけ、ヒルソング教会に来て、みんなが賛美をしている一番後ろで、全く誰も知られず、名前も覚えてもらえず、ずっとやってたら、あるとき神に声をかけていただいたって。そして今こうして私は神様も耐えてくださっているって話をされたんですよ。それがね、なんかすごく力強かったんなんか。で皆さんね、今あなたが置かれている場所で、今あなたがしていることを多くの人は知らないかもしれない。 あなたが心を持って仕えていることを、ダビデが羊のために命をかけて戦っていることを知らなかったかもしれない。でも神は見ておられたんです。マリアの心を見ておられたんです。このロバの子が忠実に仕事をするのを見ておられたんです。皆さん、人ではなくて神の前に忠実に行きましょう。神様、あなたが置かれているその職場であろうと、家庭であろうと、教会どこであろうと、そこであなたが本当に喜んで神に仕え、そして人々に仕えていくとき、人は忘れるかもしれない、人は目に留めてくれないかもしれない、人は分かってくれないかもしれない、でも神様はあなたのその心と奉仕をよくしておられて、あるいは仕事をよくしておられて、そしてあるとき来てくださるんです。そして忠実なあなたを、喜んでしたあなたを呼び出されるんですね。その心が必要なんです。ダビデを選んだときに主は言われました。人は上辺を見るが主は心を見る。人は上辺を見るんです。人は上辺を見るんです。人は上辺を見るんです。でも主は心を見るんです。そしてその心は人の見えないところで培われていくんです。でもね、今日はね、そのこと言いません。これからね、非常に大きな働きがね、始まるんです。週末の時にハウガイも同時に来るんです。ちょっとだから、その見せかけのものではダメなんです。本当に神様の前に砕かれた真実な心があるときに神は生かしてくださるんですね。どうぞね、それを覚えてほしいと思います。今日は話すことだけなんですけど、ダビデがね、ゴリアテの時にね、みんな恐れていたのに、彼だけは神の陣を破るとは何事だって言ってね、私が戦いに来ますって言えたのは、彼がそのいつもいつもその羊飼いをしながら襲ってくる狼に向かって投石袋で戦ったからですね。彼がいつもいる場所でいつもそうやってその羊飼いとして忠実にやっていたから、その神がどんなに伝えてくださるかを知ってたから立ち向かえた。あなたが今いる場所で感謝と賛美によって神がどうやって伝えてくださるかを知ってると、どんな大きな困難が来た時だってその感謝と賛美で戦える。祈りがどれほど力あるかをあなたが今その生活の中で具体的に知ってると戦える。一番最初の1年目ですね、何度も話しますが、新婚の時ですね、本当に神様に言われて、神様にだけより頼むことをして夫婦で祈ったんですね。本当に刺されたの、怖いぐらい、恐ろしいぐらい。で、私は知ってるんですね、正しい心を持っていて神の前に本当に砕かれて主を恐れる心を持っていれば神は必ず支えてくださるっていうことを私は知ってるんですね。で、皆さんがね、今置かれている場所で今置かれている言われていることを本当に主の前に喜んでしているとき、あなたは立て上げられていきます。そして神様の時が来たときに来られます。そしてロバの子、主がお医療なのです、私が必要なんだって、この働きにどうしてもあなたが必要なんだって、あなたが必要なんだって、私はあなたに乗って世界に来たい、私はあなたに乗って働きをしたいって、主があなたを呼ばれる時が来るんです。どうぞ覚えてください。今その置かれている場所で本当に喜んで忠実に仕えてほしいと思う。もしかしたら明日かもしれないし、それは1年後かもしれませんし、数年後かもしれません、それは分かりません。でも間違いなく神様はあなたを見ておられて、その心を知っておられて、必ずあなたのところに使いを使わせて呼ばれる時が来ます。これをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。そしてその働きがこれから起こってくるということをね、どうぞ知っていてほしいというふうに思います。はい、今日は短くなりましたけれどもね、そこまでにしておきたいというふうに思います。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたはロバの子のところに二人の使いをわざわざ使わして、主がお医療だと言って呼ばれて、そのロバの子に乗られて行かれました。私たちもいろんな場所でいろんなところで今置かれていて、一人一人今置かれている状況や立場は全然違うと思いますが、あなたが置かれた場所で喜んで主のおっしゃることを成していくことができるように、人は知っていても知らなくても神様の前に喜んで仕えていくことができるように、そして主が用意されている働きに預かっていくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆に あなたの願いと求めをおっしゃってください。天の様、その一人一人の願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストの皆によって、心と体を癒されよ。しびれを取り除いてください。しびれを消えてなくなれ。恐れ、イエス・キリストによって、恐れをイエス様によって滅ぶ、その人の力出ていけ。全く愛を恐れを締め出します。神の愛で満たしてください。イエス・キリストによって聖霊に満たされよ。聖霊に満たされよ。イエス様、膝の痛み、それから肘の痛み、関節の痛みを全く取ってください。私があなたを新しい歩みの中に導いていますが、時を捉えなさい。私はその時を捉えなさい。時を開く音としてあります。慌ててはいけません。私の時が来る時に踏み出しなさい。私の時は完全であるとしてあります。もうしばらくの忍耐の後にその時はやってくるとしてあります。境内に関して、丁寧に祈りなさい。私はあなたに具体的に示そうとしてあります。イエス様、ありがとうございます。お一人、なんか与えられている賜物があるんですけど、その賜物をもっと持ちなさい。このあなたの経験、あなたの賜物、私はそれを生かしていきます。これをもっと用いていきなさい。私はそれを通して多くの人を助け、救い出そうとしあります。イエス様、ありがとうございます。イエス・キリストの名によって打つよ。完全に癒されよ。イエス・キリストによって命ずる、がんよ消えてなくなれ。イエス様って、がんよ消えてなくなれ。打つよ、イエス様って命ずる、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
それでは、お知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。本日9月12日の礼拝はインターナショナルサービスの時間が変わります。ちょっとこのプリントがミスプリントがありますので、お間違いのないように14時45分と書かれていますが、15時15分、午後3時15分からいつもより15分早くインターナショナルサービスが始まります。そして16時半までいつもより早く終わりますので、お間違いのないようにお願いします。そして第7礼拝アンテオケ教会の礼拝が16時45分から18時45分まであります。このそして御霊の賜物の実践の試験がですね、その後ありますので、受けられる方ですね、参加される方はお間違いのないようにお願いします。2番目、今週伊勢谷キアラ誠牧師は9月14日の火曜日のお昼が佐賀、15日水曜日の夜が北九州での奉仕となっています。体調と奉仕の祝福のためにぜひお祈りください。3番目です。9月18日土曜日、今週の土曜日の午後3時からオンラインでのウェブコンサートがあります。 で今回はですね、塩野見山牧師のプロデュースのもとに行われます。初めての企画です。お祈りください。また多くの方にお知らせください。4番目です。礼拝賛美にお守りのある方はキアレヨハネ副牧師までお知らせください。死の深いご臨在とお奇跡のために共に祈って練習して備えていきたいと思っています。5番目、パウロ秋元牧師をお迎えしての長崎カリスマ聖会は非常に祝福されました。お祈りを感謝します。また以下ですね、いろんな奉仕者を大募集しています。ラジオ番組のゴスペルトーク with you のホームページを作ってくださる方、それから教会のアプリを作ることに主に思っておられる方、それから教会のホームページをリニューアルすることに主に思ってくださる方、またですね、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム、また YouTube を作ってくださる奉仕者の方を大募集していますので、いつでもおっしゃってください。それからコミュニティ会員も大募集中です。 YouTube のチャンネル登録もお願いします。クモニジや準教の本も用いてください。それからあと新型コロナウイルスの変異株の徹底ですけども、マスクですね、ぜひ鼻とかが出ないようにきちっと合うマスクをどこか何ですかね、合うものをですね見つけていただいて、アルコール消毒も実はたっぷりつけた後こうすり込んだ後ですね、こう乾かしている間、こうして乾かしている間にウイルスが死ぬんだそうですね。だからこの時がすごく大事で、こうきちっと乾かして礼拝にですね臨んでいただければというふうに思います。ちょっとしたことで大きな効果がありますので、よろしくお願いします。と以上です。
それからですね、すみません、今日、入門クラスの試験がありますので、入門の方はよろしくお願いします。いつもの12時半から今日は試験をしますので、よろしくお願いします。それから、お知らせがある方ありますよね。はい、どうぞお願いします。
雲の間にある虹の月刊誌の10月号が来ております。今月号は、関東圏が、あなたの天幕を大きく広げようということで、森圭一牧師が書かれています。それから、メッセージは、エリア松田牧師が神が支え助け勝利を表してくださるということで書かれています。それから J ゴスペルのアンダー21とキッズのレポートが載っています。それから予言のセミナーではパウロ牧師の神から来ているのに成就しない予言ということが載っていますので、1冊370円です。定期購読される方は私の方まで、お願いします。
インタビューがあって、キッズのアンダー21はエシュネちゃんですけど、キッズの方はオレンジチームがインタビューされていまして、イーちゃんとのどみちゃんとカナンさんのインタビューのあれが出てますので、ぜひ皆さんですね、読んでほしいというふうに思います。よろしくお願いします。あと思わず笑顔になってしまう話はですね、のどみくんやゆいちゃんやはつほちゃんも出てますので、ういういしくてとってもいいですので、ぜひあと他にもいろんな証がありますので、ぜひね、短い、長くて5分ぐらい、短いのは2分ぐらいですから、ぜひね、聞いていただければというふうに思います。はい、他に何かありますかね。はい、それじゃあ今日はこれで、礼拝を終わりたいというふうに思います。神様に感謝して終わりたいと思います。感謝します。どうもありがとうございました。